玉川
ボトルナンバー30番かなた様、こんにちは。シーズン2配信おめでとうございます。復活ずっと楽しみにしてました。いつも楽しく聞いているのですが、今回はどうやら日本と北米でちょっと違うニュアンスで使われている単語を玉川のおかげで気がついたので、お便りを送らせていただきます。その単語とは6杯目 B のタイトルに入っているバニラセックスです。私が認識している限り、英語圏でバニラセックスといえば、いわゆる普通と言われている SM や他の特殊性癖が関わってないド定番のセックスという意味になります。バニラはアイスクリームや他のお菓子の中で定番の味という認識があるので、そこから来た言葉と推測します。アーバンディクショナリー .com という英語のスラング用のウィキペディアみたいな、よくお世話になっているサイトがあります。そこで調べた限り、ローソンさんのおっしゃっていた挿入のないゲイカップルのセックスという意味も載ってはいたのですが、多分一般的に広まっているのは上で述べた意味だと思います。勉強になりました。これからも放送を楽しみにしてます。
はい、ありがとうございます。前半でもちょっとね、バニラセックスの話をしたんだけど、ね、まさに今、こう、お題で、僕もそう、両方の意味もちろん知ってたんだけど、なんかさ、こう、日本ではもう完全に、こう、ゲイの間では、こう、挿入を伴わなければ全部バニラみたいな感じ。
そうだね。
で、まあ、厳密に言うと S、ああ、でも SM バニラっていうかも、ソフトなやつ。
あ、挿入なしでも。
うん。なんか、例えばだけど仮に、まあ、ろうそく垂らすがハードだとするじゃん。わかんないよ。僕はハードだと思ってるんだけど、世の中違うかもしれないけど、だとしたら、例えばろうそく垂らしたら、あの、バニラじゃなくて SM っていうまた別の箱になるんだけど、例えば手錠するとか目隠しして、目隠しして全身くすぐるってなったらバニラじゃない。
ギリ。うん、そうかも。
ギリバニラって言わない。
いいっすよ。でもなんか自分的には、SM ってそんなに挿入するイメージがなくて。
う
ん、
ないね、ないね。
だから、バニラの中に入るのかなっていうイメージなんで、ね、そのゲイ的イメージだから。
その上で、元々の意味としては、その、なんかそういうハードじゃないもの。っていうのは聞いてたんだけど、
はいはいはい、
なんか、現状の認識がそうなのかっていうのは知らなかったから、めちゃめちゃ参考になった。
ね。
だからもう今でもそこはゲイと。
そう。向こうではそのゲイ的イメージに転換している可能性もあるからね。
うん。日本だと逆にさ、ノンケの間でそのバニラセックスっていう言葉が広まってないから、ぼやっとしてるっていうのはあるし。
そうね。
なんかさ、でもこれ、で、こう、セックスに対しての進み度合いも関係してると思ってて、特に女性側、
はいはいはい。
あの、日本におけるセックスは挿入を伴うものなんじゃない？のんけのセックスって。
あ、もうそういうものとして。
うん。なんか、なんだろうな、挿入しなきゃセックスじゃないみたいな。
まあでも、オーラルセックスっていう言葉は。
あるあるある、もちろんね。でもそこで終わらせないんじゃない？
ああ。
それってなんかさ、性に対して、なんだろう、定義づけられたものが、あまりにも硬すぎるみたいな、そういう、
うん。
なんか、なんだろうね。なんかバニラって多様性の一つだと思ってて、
はいはいはい、
これはもう本当に、なんか、なんだろうな、変な話、こう、笑っちゃう話じゃなくて、もう本当に多様化したうちの一つであるみたいな。
はいはいはい。
それがのんけの間で広まってないっていうのは、日本が性の部分で、遅れてるからかなって、思った。
そうね。でもその、定番の味が多様化した一つってすごい面白いよね。
まあそうだけど。確かにまあ挿入を伴わないっていうの、日本、ゲイの意味で考えるからちょっとおかしいなんだけど、
うん、
そうなんだろうな、ハードなものとそうじゃないものを分ける言葉が生まれるっていうのは多様性があるから、だったりするのかなとか、
はいはいはい。
それこそ挿入を伴わないセックスっていうのが、世の中でまだ広まってないのかなって。
はいはいはい。
なんか女の子の話聞いてるってもさ、やっぱり挿入ありきで話されない？性に関する話の中で。そう、なんか、僕の周りでその話をまあする何人、本当に数少ない女性の話の中で、挿入に関する悩みはいっぱいあるけど、
うん、
なんか挿入しない前提のセックスの話ってあんまり聞かないなって思って。
確かに。
ね、どうなんだろうね、世の中的に。
女の子も挿入を求めてるってこと？
なんだろう、そういうものだと思ってるみたいな。
ああ。
なんか自分が気持ちいいかじゃなくって、うん、わかんない。
でも挿入様式って
そうそうそうそう。だから、まあゲイの世界でも、まあ若干その傾向はあると思うんだよ。
あるある。
挿入が前提みたいなところは。うん、でもまあまあ、それで、多分身体的な問題があるから、
うん、
なんかそこが若干緩くなってるみたいな。
はいはい、はい。
挿入しないのもありだよね、みたいな。
うん、
空気がまだあるけど、
うん、
女性、男女間だともう、なんか、無理やりでも入れるものみたいな感じじゃない
なんかね。
うん。
入れないと終われないみたいな。
そう、そう、それ、それ、それ。それがなんか、まあ男側は入れ、どうなんだろうな、まあ入れた方が気持ちいいのか、わかんないけどね。
別
に女性とやってないから。
うん。
なんか本当は別になんかさ、ああ、でもそういうの聞いたことあるわ。あの、なんか挿入して体を動かすことに、なんか違和感があるみたいな男の人の話を見たことがあって、なんか、その人は結局、
うんうん、
セックス自体はあんまり興味がなかったんだって、
はいはいはい、
自分の中で、うん。で、本当はただの恋愛はしたい、もちろんしたいんだけど、うん、したいし女性が恋愛対象なんだけど、
うん、
セックスは別に求めてなかったみたいな。
うん、はいはいはい、
うん、なんか、それってでもさ、恋愛とセックスって紐付けられるもんだし、特に男性同士の間だとね、
うん、
男性同士っていうその、ゲイって意味じゃなくて、男同士の会話の中で、
うん、
なんか付き合うこととセックスって完全に、
ああ、そうかもね。
紐づいちゃってるから、うん、なんかさ、その、そうじゃない人っていうのが見えづらくなってるよな。
うん、
世の中、まあいっぱいいるから、そういう、ね。
うん、
性愛、セックスを求めてない人みたいな、うん。ね、だからもう世の中で多様化が必要なんですよ、そう、性に関する。
はぁ。難しいね。
多分いっぱい、そういう人はいっぱいいるんだけど、
うん、
世の中でそういう話を聞かないから、
うん、
なんか嫌だけどするものみたいな。嫌って思うのがおかしいみたいな。
うん、まあね。
バイアグラ飲んでさ、
うん、
無理やり勃起させてセックスしてる、ノンケの男なんかいっぱいいると思うんだよ。
いっぱいいる。ホモにもいっぱいいるけど。
まあ、ホモの場合また違うからちょっとあれなんだけど、本当に楽しみたいからやってるからいいと思うんだけど。
あ、もう必死になってるんだ。
そうそうそう。もう、だって、なんか、なんだろうな。セックスがしたいから飲んでるっていうのと、
うん、
しなきゃいけないから飲んでるって全然別物じゃん。
そうだね。
でしなきゃいけないから飲んでる、のんけの人って多分ゴロゴロいると思うんだよね。
うん、
なんか、それは、でもな、難しいね。
そうね。
その、なんかそういう人たちが、まあ、レズの話と一緒ですよ、レズミアの話。
そうね、そう、うん、そうね。
声を上げて、なんか。
でもなんか、わざわざ声上げるまでもなくないみたいな感じになっちゃうんじゃない？
なっちゃいそうだよね。無理やりセックスすればいいんだもんね。
うん、
ね。なんていうことをちょっとね、思いました。
大変。のんけって大変。
のんけ大変そうだね。なんか、うん、こう、だんだん思うようになったわ。男同士だとさ、
うん、
なんかもう、そっからさらに多様化してるのがもう分かりきってる前提じゃん。
うん、
だからもう、なんか、それこそさ、そういうことに対していじりをしてきた人とかいたら、
うん、
ああ、この人もうなんか何も分かってないね、みたいな。古いオカマがいるわ、みたいな感じじゃん。
うん、になるから。なんかさ、それこそさ、なんだろう、アプリのメッセージとかでもさ、うん、どういうセックスが好きですかみたいな、メッセージがあったりとかするじゃん。
あるね、あるね。
そういうのって、なんか、のんけではあんまりないのかなって思ったりする。
確かにね。チャット、ね、出会いのアプリとかでね。うん、なんか難しいよね。だってそれ、やりもくになっちゃうといけないじゃん、のんけの出会いって。それも本当にわけわかんない話だから、
うん、
なんか、なんだろうな、やりもくだろうがやりもくだとそっから恋愛に発展しないっていうのもさ、
あ、うん、
なんか、関係なくないって思う。それはそれじゃん、みたいな。
うん、
別に、セックスから始まって恋愛も全然起こるもんだと思うし、うんね、うん、でものんきになるとそれって異常者みたいな感じじゃん。
へー。
空気として。
そうなんだ。
なんだろうな。 まあなんか、わかんない。のんけ、のんけわかんねえな。
のんけね。
まあなんかそういうね、これ聞いてるのんけの人で、うん、セックスに対して自分は、なんか実は消極的なのかもって思った人がいたら、教えてくれると、ね、その感情を。
別に挿入とかあんまり興味ないけどみたいな人とかね。
絶対いると思うんだよね。それ男女限らず。なんでまあそういう人たちが楽しめるようなセックスの手法とかが例えば世の中に広まったら、もっとこう、ね、満足度が上がると思うから、まあ天下さんあたりが、なんかやってくれるんじゃない？天がもう、でも挿入の改善の方に行ってるからね。当然だけど。
ああ、まあまあまあまあ。
挿入以外の部分で。
うん。
まあでも女性、イロハとかは、そっか。
ああ、可愛いよね、あれ。
うん。ああやってこう挿入以外の部分で女性が楽しめるように、うん、あれ別に女性だけ、女性が一人で使うものだけじゃなくて、男女で。
そうね、なんか、ね、パートナーと一緒に使ったりとかね。
あるだろうから、うん、全然、ね、そういうのが。いろいろ広まるといいんじゃないかなと思いますよ。ね、
はい。
はい。全然なんか関係ない話だけど、僕、うん、ちょっと前に、うん、ちょっと前でもないかもな。だいぶ前かもしれないんだけど、
うん、
リスナーの矢崎くんっていう子が、
うんうん、
東京に遊びに来た時に、
はいはいはい、
ちょっと有楽町の方でご飯を食べて、うん、で、そのついでに、なんか有楽町に天ガストアっていうのがあるのね。で、それに遊びに行ったのね。
うん、
なんか、それで、こう、なんだろう、早漏改善のための点が、
はいはいはい、
シリーズっていうのがあって、うん、こう、もう医療品みたいな感じの。で、なんかその医療品みたいな感じだから、
うん、
アダルトショップとかで売ってないのね、あんまり。
見ないよね、
売ってないと思う、うん。そうそうそう。だからネットで買うのが一般的なんだけど、うん、そうなると、実物って見れないじゃん。
うん。
だからその天ガストアに行くとその実物が見れるみたいなところで、なんかそういう理由で来てる人も結構いるんですよって店員さんが話してて、なんか、ああ、やっぱ天ガがリアルストアを出すってめちゃめちゃ有意義なんだなって思った。
う
ん、
そうだね。
あとまあ、それこそ女性向けのものとかもあったりするし、
うん、
何よりそのメンズファッションのとか売ってるような有名なビル、ファッション系のビルの中に入ってるから、なんかこう、なんだろうな。セックスに対して暗いイメージを持たないような店作りをしてるのがめちゃめちゃ感心して、
うん、
よかった。行ってよかった。なんでぜひね、性に関する悩みのある人は、男女限らず行ってみていいと思う。
なんか単純にさ、なんか、
うん、
一緒に行こうよぐらいの感じ、行ける感じだよね。
確かに確かに。
話を聞いてると。
うん、そっからまあ本当に、なんか友達として行ってもいいし、うん男女とかのカップルで行って、
うん、
なんかその性に関して話し合うきっかけの場として選んでも全然いいのかなって、
うん、
なんかおもちゃを使うっていうとそれこそさバニラじゃなくてアブノーマルなセックスってイメージ
あーなるよねノン系の話だと、
うん、きっとなると思うから、うん、でも多分そうじゃなくて逆にそのそれを選んだ結果、うん、なんか自分たちにとってのノーマルっていうのが見つかるんじゃないかな、
うん
なんてことはちょっと思いました。
ぜひ、天ガショップへ。
天ガショップへ、ゴーで。はい。じゃあ、もう一つ行きましょうか。
はい。
玉川。
ボトルナンバー19番、シンゴ様。モッキーさん、ローソンさん、こんばんは、シンゴです。シーズン2第11杯目にて、ゲイの顔出しの話をしておられましたが、私は基本的に顔出しはしておりません。周りにもカムはしていないし、もちろん家族にもしておりません。ナイモンさんにも顔出ししていません。しかしながら私の相方さんはオープンで、Facebook や Instagram などでも自分の顔を載せながらセクシャリティもオープンにしております。相方さんは私がクローズであることを理解してくれてはいますが、二人の仲を隠すのは嫌みたいで、時に街中でも手をつないで歩くこともあります。少し前に相方さんと付き合って5年目を迎え、二人で写っている記念写真を相方さんがツイッターの鍵付けアカウントやインスタなどで上げていたのですが、ふと気づいてみると、相方さんのインスタは私が勤めている店のインスタと相互フォローしており、これもしかして見られたのではと青ざめてしまいました。特に今に至るまでそのことに話が振られることもなく、また幸いなことにうちの店のアカウントでインスタを触るのは二人くらいしかいないため、バレていないのか、 それともバレていてもとりあえず黙ってくれているのかはわかりませんが、まだ公にはなっておりません。もともと怪しまれている節はあるので、あ、やっぱりねみたいな感覚かもしれないです。本人がカミングアウトしていないけれど、別のところからゲイバレすると周りの人の方が気を使うこともあるかもしれません。ではまた、何かありましたらメールしますね。
はい、はい、ありがとうございます。そうね、なんかこのよくさ、アウティングとかが去年とか話題になったじゃん。
ちょっとなったな。
なんかそこでさ、こういう、なんか無意識のアウティングみたいなのって現場としてあったりするから、難しいよね。
でも、そうね。でも付き合ってたらさ、なんか、ちょっとなんか、なんだろう、自慢したいじゃないけど、やっぱ好きな人だからさ。
そうね。実際僕もこのね、写真はたまたま見てて、めっちゃ微笑ましいなと思う、ね、思いながら見てたんだよね。だからまあまあ、もちろん気持ちはわかるし、
それこそなんかね、イベントとかにも来てくれてさ、すごい仲いい感じも見えるし。
まあ、慎吾さん、なんかまあまあまあ、隠したい気持ちもちろん全然わかるし、僕も隠してるからあれなんだけど、まあまあまあ、きっとなんか、バレても問題なさそうな二人だなっていう気はするなっていうのが一つ安心材料か。こう、リスナーさんとか、ね、慎吾さんたちがどういう感じの人かわかんないだろうから。まあ、だからそんなに、きっと、そんなにすごい深刻なことにはならないとは思うんだけど、まあ、その上でじゃあ、なんだろうな。でもこれを解決するのって結局、なんか二人の意識の違いだったりとか、
そうだね。
ギャップを埋めていくみたいな。
ね。付き合ってるからといってさ、相手のことまでさ、アウティングしちゃうっていうのは問題だし。
そうだね。だから僕も、例えばだけど、なんか、まあ、この配信内でも元彼の話とかよくするんだけど、元彼が一人しかいないから、なんか、何かを話した時に、その彼のことだっていうのが、はっきり分かっちゃうわけじゃん。
だからまあ、知ってる人からしたらね。
そうそうそう。だから、割と慎重に話は選んでて、そう、あんまり、なんか言わないようにしてることとかも結構多いんだけど、だからまあ、そういうなんかさ、まあ、その SNS っていう場の中で、繋がっている、間柄の人がどういう人がいるかとか、でもそれも更新されていくもんだしね、つながりは。どんどん。
そうだね。まあ、付き合う前とかにさ、載せててさ、なんか、付き合った後に消す人とかもいるじゃん、その、付き合う前に載せてた写真とかを。
いるね。
なんかね、そう考えると、やっぱ、その人を、なんか、いろいろなさ、思惑があるわけじゃん、その、消すことに関しても。その人を知られたくないのか、自分が付き合ってるのを知られたくないのか、とか、あと、まあ、それこそアウティングが多く恐れてなのかっていうのもいろいろあるけど、なんかそこは、やっぱり相手と話し合うのが一番大事かなっていうのは思う。
そうね。確かに。
自分はなんか、一回なんだろう。なんであんまり載せないのみたいな言われやれたことあって。
逆に。
いや、でも、向こうも全然載せないし。いや、載せなくないって思って。いや、自分が載せててそう言われるならまあわかるけど。
そうね。
なんか、いや、別になんか隠してるわけでもないし、なんかね。なんだろう。自分の性格上というか、キャラ的になんかあんまり、ね、付き合ってるのを出すとほらなんかね、ダメなのかなみたいな思われてたらしくて。いや別にそういうわけ
でも。
別にそういうわけでもないし、付き合ってるの隠してるわけでもないし、なんなら一緒に乗せるのは全然自分前の人とかは全然してたし。
そうだよ、ヘッダーにしてたじゃん。
そうだ、してた。
結婚式場かなんかで。
してた今考えると気持ち悪い。はい。してたけど、なんかね。単純にその人と一緒に写真を撮る機会があんまないっていうのもあって。
そっかそっか。撮らないんだ。
なんか、撮らないね。あんまりなんかその、外に出かけるっていうのもあんまりしないからっていうのもあるけど。
確かにね。
写真とか載せたい派？
ああ、どうなんだろう。なんか、 あ、僕でも乗せたくないかも、そういう感じだと。
あ、
なんか、相手の写真を載せたくはない。なんか、
一緒にどっか行ってるとかだったらいいけど、ツーショットとかはあんまりって
こと。ツイッター、SNS は自分の宣伝の場だと思ってるから、なんか、自分の他者を、なんか、なんだろうな、その彼氏の写真を載せることの意義があんまりないかもな。
あ、
そのさ、5年経ったからっていうのの、記念でアップするっていうのは、めちゃめちゃ共感するんだよ。それはめちゃめちゃわかるんだけど、常日頃あげたいかって言われると、そうでもないかも。
なんか別に。なんかあればみたいなね。
そうね。なんかよっぽど旅行でも行かない限りは、撮らないか。ね。旅先ででもさ、それこそ記念撮影。わかん、まあ、旅先まで行かなくても、例えばディズニーランド行って、なんか、ね、その辺の人にお願いして写真撮ってもらったってなったら、そこまでして撮ってもらったら、アップしない方が、なんか変でしょうって思うから、アップするけど、なんか率先してこう、アップするために撮ろうっていうのはないかも。あ、そこだな。なんか、先に SNS が来ることはあんまりないかも。
あげるためにみたいなね。
そうそうそう。でもそういう人も結構いるじゃん。
いるいる。
アップする目的で写真、ツーショット撮る人。僕も撮るし、普段。日常生活では。
なんかそう、友達とかだとね。
そうそうそう。でも恋愛の場では僕はないタイプかも。
なんかその、友達とアップしてるのを、例えば彼氏とかが見てて、そう、なんでその自分だけはアップしないんだろうみたいな。
はいはいはいはい。いや、なる、そうか、なるか。なるだろうし、気持ちもわかるけど、僕も確かに、友達としかや、のしかアップしないかも。
ね。
不思議。そうだわ、でも、その通りだわ。なるほどね。なんか、新たな視点を。
だから、まあまあ。でも、かといって、なんか、
そのために撮るわけにもいかないしね。
なんか、向こうがそんなに自分から写真を撮る人じゃないから。
確かに。
っていうのはある。写真ねえなって
思う。まあ、
カップル、ね、僕はそのね、ご飯撮ったりとか、あの、景色撮ったりはするけど、自分はあんまり写すのが、なんか最近は多くするようにしてるけど、もともとそんなないからな
って。仮にカップルアカを作ったとしたら、
作る。
インスタで。
はい。
そしたら撮りまくると思う。
ああ、作らない。
作らないけど。だから目的があったら、撮りまくるし、アップしまくると思う。そうじゃない時にはしないかもな。
まあそうだよね。
そ
もそもだって自分のアカウントだもんね。
まあだから、その、お互いにね、その辺の、なんか価値観は、
なんだろう、
すり合わせが必要だよね。
そうしちゃった時っていうかさ、なってしまった時でもいいけど。
確かに確かに。
そういう会話はね。
嫌
だったらやめてって言えばやめてくれるだろうし。
ね。まあでも、それこそ慎吾さんもね、カップル、慎吾さんカップルも普段はそんなに二人での写真アップしてない中で、たまたまアップしたから、こう、いろいろと考える瞬間だったんだろうね。
そうね。
それはなんか、二人の関係性をよりね、深めていくときにいいきっかけだったのかもね。
ね。でも5年か。いいな。
羨ましいっすね。幸せに。
これからも。
付き合ってぜひ。
ね、二人とも聞いてくれてるしね。
そうだね。今後もイベントに遊びに来てください。
お願いします。
はい。よろしくお願いします。ポッドキャスト2丁
目ゲーバー、テナガワ。オルチェックです。
はい、ありがとうございます。今日はなんか、ジェンダーの話だったりとか、アウティングの話だとか、社会の、ね、セクシャルマイノリティと社会の。
社会派番組としてね。
はい。
そういう回も、ね、たまに入れてくれ。
触れたんじゃないわからんけどね。
ね、知らんけど。
自分が幸せに生きるのに精一杯ですよ。
ほんと。
難しいね。
最近幸せに思ったことある？大丈夫？
最近幸せに思ったこと？なんだろうなぁ。ないなぁ。あ、でも、なんか、こう、イベントきっ かけで知り合った人と連絡先交換するっていう機会が何回かあって、なんかそういう機会が増えたのは不思議な感じ。
いいね。
うん。で、やりとりも続いてるし。
うん、うん。
そう、なんか、まあ、それが恋愛につながるかとは、また全然別の話なんだけど、うんうん、なんか、自分のマインドの中で、そういう、なんだろうな、前より、社交的にあろうとしてんのかな、多少は。つながりが欲しくなってんじゃない、社会との。
ああ、寒いからね。
寒いからね。この時期みんな付き合い出すもんね。
ほ
ん
と。
みんながカッコありになってるもん。
なんか大学生の時に同級生がその、うん、クリスマスの1週間前に付き合い始めて、うん、年明けには別れてて、うん、はって思わずそういうインスタントな関係あるんだなと思って、
まあまあまあまあいいんじゃない、そういう恋愛感もあるんじゃない
ね。
まあなんか長く付き合うだけが恋愛じゃないからね。
まあまあまあ
僕はね、その考えができないからな。
で、やっぱりできるならできるだけ長く付き合える人とって感じ。
なんか、ちょっとし、その、なんだろうな。僕が少なくとも、なんか嫌いに、自分から嫌いになるような相手のこと好きになんない。
ああ、まあ、それは大事。
なんかさ、好きかもとか、うん、これから付き合ったら好きになるかもっていう段階で付き合う人って結構いるじゃん。
うんうん。
なんかそれが分かんないな。
あ、
バチェラーとかそうだけど。
まあ私もそうだけど、
僕その考えが全然ないから、うん、なんか完璧に好きになったタイミングからじゃないと恋愛が始まりすらしない。
あ、
うん、
じゃあロサさんから嫌いになることがまずないってことね。
ないね、
うん、
そう、元彼と付き合ってる間もそうだと思う、うん、なんか一切なんか浮気して、そう、浮気の話とかもさ、
うん、
なんか浮気ってこうそれによって例えば浮気相手と一緒に付き合いたくなったから別れるみたいなことがあるから、うん、
ある、
あのそれがいけないからっていうところが一番大きいと思うんだよね、
うん、
その浮気に対しての批判で、うん、それはでも家っていう制度をさ保ったね。
うん、
だからそういうのなんだろうけど、
うん、
なんか他の人とセックスしたからって相手のこと嫌いになんなくないって思って、
うん、
思っちゃうんだけど、
うん、
どうなんだろうね。
だってそこって別だもんね。
全然別枠だと思うし、うん、なんかそれこそさ、好きになりそうな行動だとかカップルっぽい行動を他の人としてどんなにしたとしても、
うん、
でも結局彼氏のこと好きなまんまじゃない
、うん、
っていう。
それはある。
うん、ね、でも不安なんだろうな、ね、みんな。
相手がどう思うかっていうのはあるなって思って。
まあね、
うん、
まあその辺の感覚がやっぱ人によって違うんだろうね、
うん、
だから僕あんまりこう浮気に対して何とも思わないんだけど、
うん、
だからもう恋愛につながるような状況になったら嫌なのかもな。
あ、
それが何なのか分かんないけど、どの線引きっていうのは自分の中で
も、ね、難しいよね、うん、逆にそのなんかセックスっていうさ、
うん、
なんだろう、ボーダーがあれば分かりやすいけど、
そう、それが別に自分の中で何とも思ってなかった、うん、ないから分かんないんだよね。どうなったら本当に浮気なんだろうみたいな、
ね、
気が浮つくんだ。浮つかなくないみたいな。ってことを思いました。
はい。
はい。そんなこんなで、
うん、
まあ、これからも。
これぐらいでね。
これぐらいで。はい。まあ、これからも楽しく、ジェンダーの話をしていきましょう。
ジェンダー。
ぜひね、自分の
。1月ってことはさ、もうさ、2年ぐらいやってるってこと？
そうですよ。2周年の間近ですよ、多分。
やばいね。
2年間こうずっとね、
ジェンダーの話、
ジェンダーの話をしてってるんで、これからもしていくと思うんで、ぜひ皆さんよろしくお願いします。
はい、お願いします。
それでは終わりの言葉いきましょう、はい。番組に関する情報は公式サイト tmgw.tokyo 玉川 .tokyo にて発信中です。また公式ハッシュタグ tmgw_tokyo 玉川 _tokyo でのツイートもお待ちしています。
それではまたのご来店お待ちしてます。
はい、お待ちしてます。チャオ。